皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談や評論などを朗読でご紹介します。今日は21世紀の今でも行われている想像を絶する拷問という評論です。それではお聞きください。21世紀の今でも行われている想像を絶する拷問。ミンフイネットの報道によると、2021年1月から3月の間に、28名のファールンゴン学習者が中国共産党、中共の迫害により、異なる場所で様々な拷問を受けたことによって、命を失いました。うち16名の学習者が中共の刑務所で長期にわたって拘禁されている間に、迫害により死亡しました。8名は留置所で収容されている間に死亡し、2名は派出所で拘束されている間に死亡し、1名は村の委員会に拘束されている間に激しく殴打され死亡しました。対外宣伝の中で中共の刑務所は、春風のように暖かく心を癒す優れた教育を施していると謳われていますが、実際は外部の人たちには想像もできないような法律の看板を掲げた無法地帯です。21世紀の今日、中国国内ではインターネットが発達し、あらゆる情報が行き渡っているように見えますが、実際、中共の刑務所や留置所の壁の内側といった閉ざされた空間の中には、法の及ばない特権と闇があります。数々の表に出せない拷問が留置所や刑務所などで今も隠蔽されているのです。以下は近年中共の留置所や刑務所で行われている人々の想像を絶する拷問の一部です。湖南留置所で連続して29日間塩水を注がれる。一般の人なら濃厚な塩水を一口飲むだけでも耐えられないでしょう。しかし、遼寧省瀋陽市の学習者李光偉さんは、湖南留置所で断食して洗脳による迫害に抗議したため、29日間連続で塩分を注入されました。牛乳に大量の塩を混ぜたものを無理やり注がれたのです。そのため、李さんは腹部が硬直し便が出なくなるなど、身体に大きなダメージを受け、2021年6月8日に亡くなりました。享年58歳でした。食事は許しても、トイレは許さない。湖南省湘潭市の学習者、張亜金さんは、湖南女子刑務所で洗脳による迫害を受けました。ある日、警官は学習者を拷問する方法について、食事はさせても、トイレには行かせないことだと受刑者らに公然と教えたそうです。2017年頃から湖南女子刑務所に入所したばかりの学習者は全員次のような迫害を受けています。学習者はまず入管隊で2ヶ月間拘禁された後、全員が天境管区とも呼ばれる厳しい管区に入れられ、長時間立ったままの姿勢を強制され、トイレに行くことも許されず、ズボンの中で排泄をさせられます。漏らした後はズボンを脱いで水で流すことは許されますが、下半身を流すことはできません。時間が長くなると下半身にはずっと糞尿が付着しているため、ただれてしまいます。ズボンを洗うたびに濡れたままの状態で履き続け、冬でも変わることはありません。2020年12月12日、張さんの勤務先は調査女子刑務所から、張亜金は死亡した、家族に知らせて後片付けをしなさいとの電話を受け取りました。一気には死なせない。死ぬよりも辛い体験をさせる。2020年7月22日、刑務所は中共ウイルス、武漢肺炎で中断していた強制労働を再開しました。山東省最南刑務所11管区は生産の数量を追求するため、1日の仕事量を400から600に増やし、さらに800、1000まで、最後には1600にまで引き上げました。山東省青島市の退役将校の高飛慶さんなどの学習者十数名が労働を拒否したため、ある部屋に集められ、ファールンゴンを中傷する映像を見せられました。高さんは高血圧のために壁にもたれようとしましたが、周りの受刑者はそれを許しませんでした。警官の指導を受けた受刑者らは、一気には死なせない。死ぬよりも辛い体験をさせてやる、とよく口にしていたそうです。2021年4月12日夜、江さんは山東省最南刑務所で迫害により死亡しました。 江さんの遺体の頭部は腫れ、濡れている状態で傷があり、耳から血液が流れ出ていました。40種類以上の拷問を経験した医師。現在も重慶の永泉刑務所に収容されている重慶市の学習者呉軍さんは、かつて40以上の拷問を受けたことがあります。呉さんは重慶東市工業クリニックの元医師で、1996年5月にファールンゴンを学び始めてから36年間苦しんでいた重度の鼻炎、胃炎、関節炎、不眠症から回復しました。呉さんは新前任の信念を守り続けたとして、労働強要を3回、不当な判決を1回、刑事拘留を6回受け、約8年間拘禁されました。期間中、呉さんは殴る、火で焼く、火傷をさせる、髪を引っ張る、眉毛を抜く、耳の穴を掘る、口を塞ぐ、首を絞める、針で指を刺す、ライターで眉毛や指を燃やす、蚊取り線香で目や鼻をいぶす、などの40種類以上の拷問を受けました。背中に熱湯をかける。2020年6月1日、遼寧省女子刑務所第5管区は、学習者常貴健さんに対して、3回目のいわゆる転校を強要し、思想を断念させようとしましたが、徐さんは断固としていわゆる三書と呼ばれるファールンゴンを放棄させるための書類への記入を行いませんでした。6月4日夜8時ごろ、受刑者らがボトルに入れた満杯の熱湯を徐さんの背中にかけました。徐さんを動かないように押さえつける受刑者もいました。当時、官房内にいた多くの人がこの光景を目撃しました。翌朝、人々は徐さんの背中から滴る血が上着にまで滲んでいるのを見ました。血は何日も流れました。2020年8月には、徐さんは迫害に抗議するために2ヶ月間断食を行っています。物理的限界を超えたまた先。湖南省朱州市有権にある高齢刑務所では、学習者に対する最も厳しい拷問、豚殺しが行われています。豚殺しは又先とも呼ばれ、2人がかりで強制的に学習者の両手を引き離し、もう2人が学習者の両足を開いて横に一の字になるように裂きます。その痛みは耐え難いもので、最後に学習者は意識を失い、悲鳴も出なくなります。常徳市の30代の古文慶さんは、又先の拷問を受けて精神的に異常をきたし失禁しました。高齢刑務所では学習者を迫害する手段は数多く、残酷で卑劣です。警官らは、我々はファールンゴンへの対応には豊富な経験があると誇らしげに話したこともあります。中国各地の労働強要所、留置所、刑務所で血も涙もない悪質行為に走った警官らは、確かに許しがたい罪を犯しています。しかし、これらの犯罪を裏で操り、たばかり、黙認し、庇護し、励ましているのが中国共産党なのです。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト、jp.mynghui.org、jp.minhui.org まで。それでは、今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。